恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の7章24節から29節までです。マタイによる福音書7章24節から29節。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたは天においても地においても地の下においてもこの世においても来たる世においても全ての権威が与えられたお方です。そのあなたを今私たちは礼拝しております。そのあなたであられる御言葉を私たちは今いただいております。どうか主よ、その素晴らしい恵みの時にふさわしく今私たちを整え清めてください。この語らせていただくしもべの唇と思いと心とあなたの血潮で記憶し、またこれをいただくすべての生徒たち一人一人の体と唇と耳心思いをあなたの血潮によって清めてください。一切の邪魔するものを取り除いてください。あなたの命をいただき尽くすこの恵みのひとときでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。このマタイの福音書の5章から7章に至るまでの箇所は、イエス様の山上の水訓と言われている箇所で、イエス様が山に登られて、でそこで弟子たちをはじめ多くの人々に多くの恵みの言葉を語った箇所で、今日はその終わりのところです。イエス様はこれら全てのことを語り終えられると、群衆はその教えに驚きました。人々はイエス様のその教えを聞いて驚いた。なぜならイエス様が律法学者たちのようにではなく権威ある者のように語られたからです。人の、世の中の先生というものは、何々論を振りかざしたり自分の持ち論を、弁論したり、何かそういう弁論大会みたいなそんな感じで、やる人はいるんですけども、しかしイエス様はそうした、あの先生この先生とは全く違ってですね、全く権威があるもののように、むしろそのようなものとして語ったからです。イエス様の言葉には権威があったんです。それで群衆は驚きました。人の哲学とか人の弁論、それは虚しいものです。それを聞いてですね、人々はああためになったとか、そういうふうに思うかもしれないんですけども、しかし人間の知恵によるものは人の霊を霊には届きません。人の心には、真に深く深くえぐっていくの、それは御言葉の剣です。御言葉の剣は人の思いと心を切り分けます。 肉と霊とを切り分けます。関節と骨髄を切り分ける諸刃の剣よりも鋭いのが御言葉です。ですから人々はですね、この御言葉に刺されて、そして本当に、驚いたんですね。イエスさん、この言葉を、これらの言葉を権威あるものとして語られた。実際イエス様は権威のあるお方です。イエス様はこの地が作られる以前からこの地に存在しており、万物の根源はこのお方によって成り立っているんです。ヨハネの一章の方を見ますと、イエス様はどういうお方かが記されております。ヨハネの一章の10節、10節からのところを、9節からお読みします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。イエス様は全ての人を照らす誠の光であり、この方は世に元からおられ、また世はこの方によって作られた、ね、世はこの方によって作られたんです。3節見ますと、全てのものはこの方によって作られた。作られたものの中でこの方によらずにできたものは一つもない、ね、ですから今皆さんが目にしているもの、光もそうです。この、ね、講談の机も、ね、木でできておりますけれども、その木を作られたの、命を育まれたのはイエス様です。全てのことはこの方によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもありません。皆さん一人一人もイエス様によって作られたんです。イエス様にあって成り立っているものです。ところが人はですね、それがわからないんです。イエス様はこの全ての地上の王であられるお方にもかかわらず、人はそれを知らない。でもこのお方の名前を信じた人、その名を受け入れた人々には、神の子供とされる特権が与えられております。イエス様はこの万物の地上の全ての源であられるお方だから、権威がないわけがないんです。イエス様は権威あるお方です。そのイエス様が、ね、言われた御言葉、それはそのもの真理であり、それそのものが命です。人がですから、イエス様の御言葉を受け入れるのであれば、それを信じるのであれば、皆さんはイエス・キリストと一体化し、そしてイエス・キリストの命を皆さんの命そのものとすることができるんです。だから群衆たちはイエス様がこの語られた御言葉を聞いて驚いたんです。人間の、ね、律法学者とか先生とかそういったものにのようではなく、本当に権威のあるものとしてそれを見たからです。ですからですね、牧師とか、伝道師とか宣教師がですね、権威があるかないか、その人に権威を見出すかどうかは、その人に御言葉があるかどうか、御言葉をいかに信じて、御言葉をいかに自分のものとしているかによって決まります。御言葉によらずにですね、権威はありません。ですから、悪霊を追い出す祈りにしてもですね、御言葉がない祈りは、本当に権威がないです。ただもう声を張り上げて、出てけ出てけとかやっても、ね、肉弾戦になるだけです。しかし御言葉がそこに入ると、しかも信仰を持った御言葉、信仰の込められた御言葉を宣言するとですね、もうそれだけで出ていくんですね。ですから皆さんは御言葉をいかに信じるか、ね、御言葉を覚える、これも確かに重要ですけれども、しかし信仰とともにそれを覚えて、それを信仰とともに唇から宣言すること、これは権威があるものです。 ですからその御言葉をもとにした祈り、今皆さん、ね、本当にやってますね、御言葉を覚えて、それをそれに皆さんの信仰を混ぜて、それを祈りとともに告白する、その祈りはですね、本当に命がこもっています。御言葉を根拠にした祝福の祈り、それをいただくと本当に私はですね、幸いな気持ちに、皆さんもそう体験していますね。実際に御言葉を元にして、御言葉を信仰を混ぜて告白する祝福の祈りは本当に祝福されたということが分かります。また御言葉を、ね、信仰を混ぜて宣言する、その告白には本当に力があり、世界を動かします。暗闇を暴きます。偽りを暴き、真理へと導きます。ですからイエス・キリスト、この御言葉なるお方、この方を真理を、ね、信仰を混ぜて宣言してみてください。それならば皆さんも権威あるものとしてですね、世に対し、悪魔サタンに対し権威を持つことができます。このイエス様が山の上山上の説教の中でですね、最も最後に、その人々に、示された言葉ですね、24節以降27節までのところですね、まず24節見ますと、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。アーメン。イエス様の言葉、それは真理です。それを聞く人はたくさんおります。でも御言葉を聞いた人が恵みを受けるわけではありません。御言葉を聞いてそれを行う人がね、その人はもう人生確固とした岩の上に立つ、ような、盤石な基盤を持つことができるんです。御言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますと書いてある通りです。そういう人はですね、25節にあります通り、いろいろな雨とか洪水とか風とかそれによって打ちつけられても、びくともしないんですね。岩の上に建てられていた、いる家、それは頑丈です。びくともしません。イエス様の言葉を聞いてそれを行う人はですね、人生のあらゆる雨、人生のあらゆる洪水、風、嵐、それらが打ちつけてもその人は真っ逆さまに倒れることはありません。イエス様という確固とした岩の上にしっかりと根ざして打ちつけられて立て上げられているからです。ですから御言葉を信じて守り行う人には、ね、誰も太刀打ちできないんですね。世のもの、権威あるもの、天使も御使いも悪魔サタンもその人を何もすることはできません。キリストという、ね、この全地全てを作られた主、ね、全被造物を作られた主のにしっかりと根ざしているから、だからそういう人を、ね、世のものは何もすることはできないと、ローマの、ローマ人の手紙8章の終わりの方に書いてありますね。しかし、26節、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエス様の言葉を聞いてそれを行わない者がこういう砂の上に建てられた、愚かな人が家を建てたようなもの、イエス様の言葉を聞けばいいってものじゃないんですね。ただ聞いただけでは不十分です。その後行うか行わないかです。イエス様の言葉を、説教を聞きに来ました。で聞いた、ああ恵まれた恵まれたと言って行って帰ってきたらその言葉をもうコロッと忘れて、言葉通りに行わない、そういう人が砂の上に自分の家を建てた愚かな人に 比べることができる。イエス様がですね、あるところで説教をしていた時、ある女の人が、ね、立ち上がって大声でイエス様に叫びました。あなたが、ね、吸った乳房は幸いです。あなたを産んだ女の人のその胎は幸いだ、恵まれている、その女の人は言ったんですけど、でもイエス様はそれに対して答えました。いえ、恵まれている人というのは御言葉を聞いてそれを行う人です、いくらイエス様がね、イエス様のお母さん、イエス様の吸ったおっぱい、ね、それを、ね、恵まれてると、ね、その女の人は言ったんですけども、でも御言葉を聞いて行う人の方がそれよりもっと優れてるんです、ね、あのカトリックの中ではなんかいろいろな宝物があるんですね。なんかイエス様の十字架から下ろした時に包んだ布とか、ね、イエス様の手に打ち込んだ釘とか、なんかそういう、宝物、ね、これはイエス様が、のゆかりのアイテムですとか、ね、ここはイエス様が通ったなんとか通りですとか、なんかそういったことはありがたがってる人はいるんですけども、でも幸いなのは、ね、そういうアイテムじゃない、イエス様が触れたものではない、むしろイエス様の言葉を聞いて守り行う人こそが幸いです。たとえイエス様がですね、何か、ある人の家に泊まったとしても、その家がですね、イエス様の御言葉を聞いて守り行わない家であるならば、その家は、ね、いくらイエス様が触れた、イエス様が座った椅子、そういったものを持っていたとしても、その家は虚しいんです。むしろイエス様の言葉を聞いてそれを守り行う人のこそ幸いなんです。私たちは結局ですね、御言葉、これに対する態度、その後の、聞いた後の態度が問われるわけですね。御言葉を聞いてそれを守り行う人はそれなりの祝福を受けます。でも守り行わない人はその祝福から漏れてしまいます。ですから皆さんは人生の歩みにおいてですね、何を土台にして歩むか、これが大事なわけですね。御言葉を土台にして歩む人はもう盤石です。確固としてそれを聞いて守り行う人は岩の上に建てられた人と同じようですけども、しかし私たちはですね、その上に、そのキリストという土台の上に何を積み立てるかということもあるんですね。第一コリントの3章を開きたいと思います。第一コリントの3章の9節からのところをお読みします。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。 もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アーメン。ですからパウロはですね、このコリントの人たちにイエス・キリストというですね、土台意志を据えました。一人一人に対してね。ですから福音を述べ伝える人はイエス・キリストという土台をその人に、ね、据え付けさせるものですね。でも、ね、福音がまかれた人々、イエス様を信じたという人々はですね、その据えられた土台、キリストという土台、ね、その土台とはイエス・キリストですと11節に書いてある通りですね、そのイエス・キリストという土台の上に、人はですね、いろいろなものを持って建物を建てていくかのようです。人生という、ね、その積み上げ、それはキリストを土台にして、ね、キリストを土台にしていない人はもうそもそも初めからもう砂の上に建てた人のように間違っているわけです。キリストを土台にしてですね、その人は、人々はそれぞれその上に技を建てていく、ね、ある人は金のような技、ある人は銀のような技、ある人は宝石で、それらのものはですね、やがて来たるべき日にその行いをがあらわにされます。その日というのは火、まあ、炎とともに現れて、その炎がその力で各人の働きの進化を試すわけですね。ですから御言葉を聞いてそれを守り行い続ける人はですね、本当にその建物はしっかりとして ものとして残ります。でもそれを、ね、聞いて行うことは行ったけども、それが三日坊主 でその後もうずっと、その言葉を守り行っていないということであるならば、焼かれてしまいます。いざたかサムエルの話を見たとき、サムエルの育てたエリという祭司とその息子たちはある日突然神様からのその罰を受けて死んでしまいました。行い続けていなかったんですね。確かに祭司エリはですね、そのドラ息子たちを戒める言葉は言いました。でも続けなかったんですね。一度戒めて、それで言って聞かなかったから、二日目もまた言って戒めるべきです。御言葉でもって、それでもね、二日目行って聞かなかったら、三日目もそうし続けるべきですね。そうして、やがてその息子が悔い改めて、御言葉に立ち返ったならば、ね、それなりの報いを受けます。でも、一度行って聞かず、二度行って聞かず、ね、それでもう、あ、じゃあダメだ、諦めようっていうことで、もうその息子たちの悪行を放置していたのであれば、ある日、その突然、ね、その日が来たわけですね。そして、一日のうちに全てをその主の災いがかっさらっていってしまいました。私たちもですから御言葉を聞いたらそれを守り行うということ、それをそして続けるということ、三日坊主はダメなんですね。キリストという土台の上に、ね、建物を建て続けること、ね、建築というのは、ね、続けるものですね。土台を据えました。で、柱を、ね、土台の柱を建てました。でそこで、やめてしまってはその家は持たないわけですね。人生という建築作業はずっと続けるものです。イエス・キリストという土台の上に人生という設計建築、それは今もなお皆様続けているものです。そしてそれはですね、信仰を混ぜて御言葉を守り行うことによって皆さんとっても堅固な建物を建て続けていくことになります。まあ、ちょっと昔ですね、たまごっちっていうなんか育成ゲームが流行ったんですよ。まあ、ちょっとではなく結構昔ですね、そのゲームの中でなんか育てるんですね。でいかに育成するか、私のたまごっちはこんなに点数が大きいよ、こんなに育ったよ、それを比較し合うことがあったんですけども、皆さんの人生は、ね、ゲームではなく本番です。皆さんの人生いかに育成するか、皆さんの人生という建物をいかにですね、堅固に 固く、ね、金銀宝石という尊いものによって建築していくかは、皆さんの日々の信仰による行いの積み重ねによって、よりきりなんです。ある人は金、ある人は銀、ある人は宝石、ね、そのような尊いもので御言葉で飾り立てて御言葉で立て続けるのであれば、その人は後に栄誉を受けます。でも御言葉を守り行うことをサボって、ね、木や草や藁の類で、ね、楽に立てている人は、ある日突然ですね、火が来て焼き尽くして何も残らなかった、私の人生一体何だったんだ、そういう風になってしまいます。それはもう本当に恥ずかしいことですよ。ですから皆さんは日々イエス・キリストに会って御言葉を聞いたら、それを信じてそれを守り行うということを続けてください。そうすることが、この人生というですね、皆さんの自身の建物という育成ゲームでいかに高得点を取るか、そのコツです。イエス様の言葉は真理です。そして全てを貫く剣のようなものです。そしてこの御言葉を聞いて守り行う人は、岩の上に立てた人生、堅固な人生を歩むことができますが、しかし聞いても守り行わない人は砂の上に建てられた人生のようです。どうか皆さんは御言葉を聞いたら、それを信じてそれを守り行い続けることによって、尊い建物を皆さんの人生で建て上げて、そしてかの日には幸いな栄誉と祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、御言葉であられるイエス様、真理そのものであり、そして人を照らす誠の光であり、世の始まる以前からすでにおられたイエス様、私たちはあなたを信じます。あなたを信じて御言葉そのものであられるあなたを宣言し、それの内容をしっかりと守り行うことによって、この私たちという人生という建物、それを尊いもので建て上げていくことができますように、イエス様助けてください。どうかかの日にはあなたからよくやった良き忠実なしもべよという称賛の言葉をいただいて、義の冠をいただくことができますように、どうか一日、今日一日、明日という一日、その積み重ねをイエス・キリストという御言葉を守り行い、信仰を持って宣言する、そうすることによって尊く積み立てていく、この私たち一同でありますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。